シアレオのもしもしパイセン。
今のも音量が大きかったかどうかエゴサーチで調べたいんですけど分かりませんので、
ディレクターさんに聞いたらいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
宗岡さんに、はい、
音量は
音量でこっちでやってる
音量は世間というあの、はい、ディレクターとミキサーさんがやってくれてますから、はい、もう自由にやっていいということでございます。
よかった、安心です。
くよくよするなということですよ。
はい、
はい、そういうことでございます。さあ、このコーナーはですね、ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ伺おうというお時間でございます。先週のパイセン、家を派手に自宅イルミネーションしているパイセンということで、ね、今日も学生さんのね、メッセージであれがキラキラしてた、
はい、
やっぱりアメリカというか欧米に住まれてた方がやっぱ日本に来てやってるという方が多かったという印象ですね。
そうですね、う
ん、やっぱあっちはスタンダードなんだね、
ね。
でもそれなんか楽しそうだったから僕もやってみたいなというふうに思うようになりましたが、うん、
はい、
さあそういうパイセンの電話をつなぐコーナー、今週のパイセンこちらなんです。高いビルの外側の窓の清掃をやったパイセン。これはいい、これは興味ある。
来ましたね、
企業努力が詰まってるはずなんですよ。
なるほど、
今後ろを振り向くと今日はいない、
いない。あ、でもね、昨日あの向かいの
窓が見えるんですよ。これはもう
赤坂ビズタワーの、うん、窓を拭いてる方いらっしゃったんですよ。
ああ、そう
で、ああって思ったんですけど、さすがにやっぱ声はね届かないんでビルからビルまでは、ね、
うん、そうだね、ラジオワンチャン聞いてるから危ねえから。
そうなの、まあちょっと仕事中はね、うん、どうなんでしょうかね。
でも、
う
ん、たまにホテルに泊まってると、なんか昼間外から出てくるのを見たことあるような気がする。だからゼロではないと思うんだよね、出くわしたことが、まあ、そういうことでございまして、うん、まあでもこの時期恒例となってる高層ビルの窓拭きだったりもするわけでございますよ。まあやっぱ大掃除みたいなことなのかな。場所は山梨県です。 JR 甲府駅にはセレオ甲府という駅ビルがありまして、毎年この時期にサンタクロースが窓拭きを行ってる。そういうことだ、
そうなんだ。
なるほど。例えば15日金曜日には3人の清掃員の方がサンタクロースに扮して、高さ23メートルの屋上から下に向かって窓ガラスを拭きました。なるほど。ビルの管理会社が企画をして何年か前から実施されている。これだったらちょっとね、なんでプライバシーかとかなるけど、サンタさんの格好してんならまあなんかいいか、
まあいいですよね、
なるかもしれない、うん、そもそもビルのガラスには大気汚染や花粉、黄砂などが常にガラスに衝突してます、
うん、
まあ、そういう考え方ね、確かにそうだ。ガラスに衝突した物質は付着、堆積、乾燥を繰り返して泥のように変化する、でこの泥のようになった汚れの影響でガラスの透明度みたいなものが少しずつ下がっていき、
うん、
さらに泥のような汚れに建物から染み出してくる汚れに絡むことで複合的な汚れになる。いろいろなんか一個ついちゃうとどんどんそれにペタペタくっついちゃうみたいな、そういうことだね、その結果見栄えが悪くなるのはもちろん、ガラスの表面を物質的に劣化させてしまう。
え、そうなんですか。
うん、だから一度劣化したガラスは元に戻らない。なるほど。このようなことが発生しないように行うのが定期的な窓拭きというわけだが、やっぱちゃんとやらなきゃいけない。少なくとも半年に1回は必要。だから TBS ラジオの外の窓も
やってるんですよ、ね、
だからね、スタッフの方は見たことありますよって人がいる。あ、ありますか、ありますか。作家さんなんかずっとここにいるからあるって、あるコネクト。
私は今んとこない気がするんですよね、
うん、何曜日にやったか、生中継もありました。あ、なるほど、そういうこともあんだね。そこからレポートするんだ。ある、生中継中に我々喋ってると急にスッと降りてくる。
あ、そうなんです、生放送中に、うん、いいな、会ってみたいですね。
こう会ってみたい、まあ、でもちょっと今日話を聞けるのであれば、その後出会えると楽しみでございますが、
はい、
で実際に作業の話に移りましょう。高いビルの窓拭きを行うのはロープ高所作業というらしいんです。ロープでの高所、高いところの作業です。高さ2メートル以上の場所で作業員の床を設けることが難しい場合、ロープに体を保持する器具を取り付けた昇降器具を作業する人が自分で操作して行うのがロープ高所作業。なるほど。主にゴンドラ、 ブランコ、ロープアクセスの3種類があるそうでございまして、その中のゴンドラというのはゲージと呼ばれる箱の中に作業員が入って上から吊り下げながら作業してる、うん、なんかそうあるね、箱みたいなのに、入っていてそのまま吹いてるみたいな、なんか見たことあるかもしれない、はい、でブランコ、これはロープで吊り下げたブランコ型の椅子に座り作業する方法。これはこれで怖いね。
なかなか、
ね、委ねてるってことだもんね、お尻でね。
背中がドキドキしますね。
そうなん、それはブランコという方法で、もう一つロープアクセス、これは救急隊員の方も使ってる特殊なロープ技術で体を支え作業する方法です。2016年にロープアクセスが認可されるまで、あ、認可されてなかったんだ。ゴンドラ、ブランコがそこまでは主流だった。でロープアクセスが許可され、認可されてからはコストの安さ、安全性の高さからロープアクセスへの注目が高まっている。
へ、
まあ、でも確かにブランコよりは、あのね、救急隊員がやってるような、なんか体に、ね、あっちの方がなんとなく安心な気が、
まあ、自分の手で
イメージだと、
うん、なんか調整できそうなところもあり
あるからってことで、ですよね。ただただもちろんこれは資格が必要で、例えばゴンドラの場合はゴンドラ技能講習を受ける必要があるという、うん、その3種類があるということが分かりました、はい、その上で今日はそんなパイセンいらっしゃるんでしょうか。ラジオネームタクロさん、男性の方です。玉結びの時から土屋レオさんのお話と声が聞きやすく、繰り返します。土屋レオさんのお話と声が聞きやすく嬉しい限りでございます。あ、もう聞こえましたね、はい、木曜日の放送は外回りの時間も長めにとって聞いています。ありがとうございます。今回このテーマはと思いメールをさせていただきました。20代の時に2年間ほどビルの窓拭き点々点と、いつの時代のことでしょうか。電話つながっております。タクロパイセン、もしもし。
あ、もしもし、
こんにちは。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。いい声ですね、タクロさん。もう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
20代の時というのは何年ぐらい前のお話ですか。
6年ほど前ですかね。
はいはいはい。いや、まあ最近ですね。
最近ですね。
じゃあその時のお話ちょっと聞かせてください。
はい、先ほどご紹介のあった、うん、あのロープアクセスっていうので、うん、だいたい東京都内とか、あと埼玉県とか、あと、まあ、ちょっと歌手の方が泊まったって言われてる、うん、新潟のホテルの方とかも清掃してました、
うん、そういう会社の人ということですか。
あ、そうですね、会社の方に、まあ、アルバイトっていう形で勤めてました。
アルバイトでそんなことまでやっちゃう
んですか。できるんですか。
そうですね、あのちょっと面白い会社でなんか1ヶ月休みくださいって言ったら休んでいいよとか、
なるほど、
まあ、ミュージシャンの方だったり、うん、と格闘家の方だったり、なんかちょっと他に専業がある方が結構所属してたような
。あ、なるほどなるほど、都合聞いてくださるところでやってたということだ、う
ん、はい。
ちなみに高さでいうとどれぐらい高いところまでやったことがあるんですか。
一番高いとこで、24階かな、24階、ゴンドラだと確か26です、はい、
いや、
ここ9階ですよ。
今いるところで9階、
ここ超高いと思って今やったけど、24階ってことはやばいね。3倍上だ。
それメーターで言うと大体何メートルくらいになるんですか。
一応高さ、ビルの一部屋が4メートルだって教えられてたんで、掛け算すると大体96、
100メートルぐらい、
100メートルぐらい、はい、
怖くないですか。
タクロさん、今レンゲさん白目でした。これ、2年間でそこに行ったってたどり着いたんですよね。2年ほどの。
そうですね、はい。
どういうところから始めるんですか、順番で言うと。これは作業は、まず最初は、
まずは屋上の方行って、その自分が降りるロープをセットして、で、まあ、その前にロープセットする前に、まあ、掃除用具を準備して、うん、でロープをセットして、でロープアクセスなので、はい、自分の体にその体重を預けれる、あとその途中で止まったりできる器具を取り付けて、うん、でもよいしょとぶら下がって始める感じですね。はい。
これいきなりで、それ最初はそんないきなり24階じゃないですよね。
最初はだいたい4階とか5階とか、はい、そういうビルから。
それはまず講習受けて資格を取ってってことですね。
社内の方とかに、はい、講習受けたり、社外の講師の方に講習受けてから、そうですね、はい、
いきなり行くんですか、その後。ごめん、誤解とはいえ、
なんかそう、私のいたところは行ってみようかっていう
行ってみようかなんですか
一番最初どんな感覚でした、一番最初にロープで降りる瞬間は。
いや、 やっぱ最初は怖かったですね、はい、
ですよね。もともと高いところは苦手じゃないタイプですか。
もともとロッククライミングとか、沢登りって言って岩登りみたいなことをしてたので。
なるほどね、そうか。じゃあ上のロープがそのな屋上から、そこがしっかり固定されてるってことですよね。
そうですね、固定できなさそうなところは頑張って固定するっていうか。
どういうこと。
そういう設置するものがあるってことじゃなくて、あ、もともとついてるんじゃない、備え付けじゃなくて、そのために作るってことですか。
作る場合もありましたね、その、はい、
で、それでビルに対して、
はい、
背中から降りるってことですか。
ビルに対して、ガラス面の方に多分ご覧になってる通り、こう顔を向けてっていうか。
そうだよね、ってことは最初の一歩は後ろ向きで、
はい、後ろ向きです、はい。
こりゃすごい。これでも風とか、ちょっとで地上とは感覚やっぱ違いますか、もう24階の時とかと言うと。
そうですね、猛烈に風吹いてたりだとか、はい、
新潟のいろいろそのホテル、ね、ミュージシャンが泊まる、あそこってことですよね、ゲレンデガみたいな、スキー、サーフ、スノーみたいな、そういうところの
ブリザードが。
ってことは結構な風というか天候もすごい時ありそうですよね。
すごい時がありましたね、はい、猛吹雪の中やった時もあったんで、はい、
猛吹雪の中、
やっぱ冬なんですか多いのは。
そこはもうスキーのシーズン入る前って聞いてたんで、はい、お客さんがスキーシーズンで入られる前にやられるっていうのを聞いて、はい、僕は。
で、猛吹雪だった。どういう状況なんですか、猛吹雪で窓拭きの掃
除は。なんか みんなもう何も言わずにだんだんと、はい、
でも前は見えるけど、もう後ろ振って振り向いたりとかってしないんですか。
振り向くというか、もうガラスにどんどん雪がわーっとついていくみたいな、はい。
もう慣れると怖さというのは常にやっぱどうですか、つきまとうんですか、それと もう途中からも怖さとかも全然ないんですか。
恥ずかしい話、もう早くトイレに行きたいとかですね。
ああ、そっちがあるのか。
はい、降りないといけないので、はい、一回降りちゃうと戻ってくるのに時間かかるんで。
確かに、はい、そういうことだ。じゃあもう猛吹雪も経験しながら、中でもその一番ヒヤッとしたとか怖かった経験みたいなのありますか。
バケツにこう水が入ってたりするんですよ、そのガラスを磨くのに、
はいはい、紐でぶら下がってて、その体にバケツがついてるってことですか。
そうですね、体にブランコ板もつけてるんですけど、ロープアクセスだと、はい、でそのブランコ板にバケツをくっつけるんで、はいはいはい、バケツ重たくなっちゃうんですね、うんうん、でバランス崩して反転しちゃって、体が頭が下で足が真上で、バケツの水が全部ひっくり返るっていう。
うわあ。それ何階ぐらいのところで。
それはでも6階建てとかだったんで。
高いですよ。
ここ9階
ですから。9階だよ。
どうやって、それどうするんですか、そうなったら。
まず水をこぼしちゃったことが結構お叱り受けるんで、
それはそうか、
はい、バレないようにしれっと降りて、しれっと水汲んで、また淡々と上でやり直す。
すごいな。
すごいな、これだけ危険が伴うお仕事じゃないですか、さぞかしお金の方はやっぱり高いもんですか、こういうものは。
我々聞いてた時は、はい、私がやった時はもうそのいろんな業者さんがいらっしゃったんで、うん、全然そんなに、はい、手当もなく、はい、
あ、ライバルがいるから、それぞれ企業努力の感じで。
そうですね、でもこう一般的なアルバイトよりは時給っていいですよね、きっと。
いや、本当に 一般のアルバイトと同じくらいでしたね。
でもどうですか、やっててこれやっててよかったなみたいな、この窓拭きのやつやっていてよかったなと思う点ありますか？
2点ありまして、はい、1点はあの子供さん の, あの保育園とかが散歩してるときに、うん、あの手振ってくれるんで、うん、すごいもうヒーローになったような、は
い、でもあそうかいいね。
その子結構怖いところじゃないですか、うん、手振るの怖くないですか？
あもうでも体固定されてるし大丈夫だなっていうか、はい、
でもさサボってるには見えないよ、窓拭いてんのも手拭いてんのも、
まあ、そうか
手拭くのも同じ動きだから。
そうです
よね。もう一つも教えてください。
もう一つがもうあの家の自宅 の, あの、まあ、窓拭きとかがあの綺麗にできるようになったんで。
あーすごい。
もう2回3回なんかもうね、お安い声ですね。こうなると
あとまあ本当にあの平地でもあの綺麗にできるようになってる、立ったままで
この早くなったんだ。
これから大掃除ですしね、
うん、いやいやありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひ引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
素晴らしいお声でお願いいたします。
いやありがとうございます。
切れちゃ
った。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。いやよかったよ、はい、もう一言いらっしゃいます、
はい、
ブルーツリーさん男性の方です。今日はねビルの窓拭きの経験をされたことがあるという方でございます。レンゲさんレオさんこんにちは。いつもは楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
20代前半ですが点々点、やっぱ若い方が多いのかね。
そうですね。
ブルーツリーパイセンもしもし。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
どうも
よろしくお願いします。
レオレオが大好きなパイセンです。
あら
今日はすいませんね。
愛されレオさん
ご褒美です。20代前半というのはいつぐらいのことですか？
30年近く前
です、ね、あそうですか、はい、どのようなところを何回ぐらいのところをやってたことがあるんですか？
千葉県にある幕張プリンスホテルの、うん、54階から
54階だから1階が4メートルだという計算でもやっぱり200メートルを超えてる可能性が
今ウィキペディアを調べたら180メートルでした。
うーわー何年窓拭きの掃除をされてそこにたどり着いたんですか？
3年ぐらいですか。
3年やって、はい、でそのまあ何十年も前ということですから、はい、形式でいうと窓掃除はどの形式ですか？
形式はゴンドラ式でした。
あはいはいはいはい、はい、
ゴンドラってあれ揺れますか？
かなり揺れます。
揺れるんだ。54階の空気風ちょっと状況を教えていただきたいんですけど当時を。
まず青い空、マカリプリンスホテルなので目の前にマリンスタジアムがございます。
はいはいはい、うん、
目の前に東京湾が広がっておりまして、うん、天気のいい日はとても素晴らしい景色です。
あ話聞いてたのねちょっと素敵な絶景な感じですけど、
ね、絶景ですね、はい、日常の絶景ですね。
本当ですか？ありがとうございます。絶景です。
じゃあ楽しそうじゃないですかその掃除。
とっても楽しいかったですが、はいはい、やっぱり最初はすごく緊張しましたね。
そうだ、一番最初の時教えてください、はい、
そうですよ、うん、あの畳地上分ぐらいのゴンドラがこうセットされるんです。
どれぐらいの大きさ？
畳1畳分ぐらい
です、ね、畳1畳だ。そこに一人で乗るんですか？
一人で乗ります。
一人で乗るんだ。
二人で乗ります。
あ、二人で乗るんですね。
二人で乗ります。
これ役目でいうとどうする？二人が役割分担とかあるんですか？
右半分左半分の窓。
なるほど。道具みたいのってどういうのがあるんでしたっけ？
シャンプーとスクイージーというものを使うんですけれども、シャンプーというのは手がモサモサくしているその窓を洗うためのものですね、
うんうん、
でスクイージーっていうのがよく、ガソリンスタンプとかで T 字のゴムがついた窓を、
はい、あのなるほどね、クレープの、輪っかを作るときってああいう感じなんですね。あ、はい、あのゴム製の、
うん、
あでそれで最後拭き取るみたいな。
そうですね、まあ、ほぼそれスクイージーでシャシャシャッとやれば水がもう残らないので、
はい、
最後にタオルでちょっと窓を拭くぐらいですね、うん、
それを両手でやるってことですか？どういうふうな準備ですか？でそのシャンプーのとそのスクイージー、
右手でスクイージーを持って
器用にやる。
すごいですね、両手でやるんですね。
そうなんです。
これは人、はい、
業界用語で言うと、まあ、カッパグっていうんですね。それを
カッパグ、
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 カッパグ、お前カッパゲルになったのが、あ、僕カッパゲますみたいな。
両手でということがカッパグってことなんですか。
カッパグ、
へ
え。
窓を掃除することをカッパグっていうんですね。
できない、まだカッパグできてねえのかみたいなことな。
お前はまだカッパげないからダメだな。
カッパげないから。
カッパげない。
カッパげないからお前はまだ乗らないな。
これってカッパですか、空想上のそのカッパですか。
そのカッパではないですね。
あ、そのカッパじゃないな。
はい、はい、なんかの語源があると思うんですけど。
なるほど。でそれで一つの窓を、はい、どれぐらいの
10秒から20秒ぐらい。
そんな早くですか。
そんな時間ですか。もっと時間かけないんだ。
もう4階建てのビルを上から下までね、掃除するんで。
そうか。
窓10秒か20秒ぐらいですね。
何回かに分けるなんて効率が悪いってことですか。
そうです。
そうか、毎回上上げなきゃいけないからだ。
そうなん、1回でもう全部上から下までカッパいでいきます。
カッパいでいくって大変な、ね、となるとトータルの時間はどういう、どれぐらいですか。
2時間ぐらいですかね。
2時間、
いや1時間ぐらい
です、ね、1時間、
はい。
ちょっとカッパグってことは二の腕ずっと上げっぱですよね、
うん、
もうさっさっさっさって。
だから1時間上げっぱなしってことですか、手を。
まあそうですね、一窓を10秒ずつこうカッパ入れて、
うん、
で上半分下半分で結構大きな窓なんで、バッカリスリッパも、はい、
これって窓を掃除し終わって下に下がっておくじゃないですか、
うん、
はい、
下に下げる作業はどなたがするんですか。
まあ、2人乗るんですけど、
うん、
まあ、2人でカッパいで終わりました、うん、で下に下げるこのリモコンがあるんで下げて、うん、次の窓行きます。でまた10秒か20秒でカッパいで、うん、また下げますっていうのを2人でやってきます。
はあ、自分でできんだ。
そうなんです。
それはそうなると、まあそうか、若いですね。もう一人いるのかと思った僕、操作する。
私もなんか別でね、
ゴンドラの中にあります、装置が。
そうなんですね。
それはいいです。でここでやっぱもう我々はまあ掃除したことないので、
はい、
でもその皆さんと出会いで言うと、窓から急に現れて、
うん、
目が合うなんてことはあり得る気がするんですけど、
うん、
中の人のことはどうなんですか、はい、見ちゃったりとかってことはするんですか。
ホテルなんですね、ばかり、で一応そこの階を今から業者さんが通りますってアナウンスはするんですけれども、うん、結構外国の方とかもいらっしゃったりとか、うん、です。結局それが通じてなかったりとか、
うん、
いろいろするんですけど、うん、結構な状況に出くわすことありますね。
いやそうだよ、
はい、今ちょっと一般家なんであんまり。
そうだね、うん、まあ、今もう十分伝わりました今、そういうことか。でもだからあんまり見ないよ、見ちゃいけないですもんね、よくあったよね。だからね、
その時は反対側向いて、あ、失礼しましたみたいな。
そんなこうコミュニケーションが発生するぐらい、
ここ
は
カッパいでる場合じゃない。
そうですよね。
カッパゲが、いろんなカッパゲがあるから。
そっちもカッパいでますね。
この野郎って、はい、うるさいよな。
カッパがずにそこは飛ばします。
あ、なるほど、そういうことですか。じゃあいろいろ気遣ったりして大変ですね、この作業は。
あ、でも楽しいですよね。
あ、そうですか。
先ほどの方も水を落としたりとか、まあ、道具を落としたらそもそも大惨事なんで。
いや本当そうですね、はい、安全大事
な、はい、命綱というかそういうのつけてやります、うん、道具もすべて、
はあ、今思う返して、あ、やっててよかったなっていう、やったことで、よかったなと思う点を一つ教えていただきたいんですけど。
今このラジオでお話できることです。
うわー、
うわー、嬉しい。ありがとうございます。
いろんなところにかっぱいでいただきありがとうございます、ね、これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。
いや、いいね、
カッパグって言うんですね。
なんか、うん、なんか気持ちいいね、言いたくなるね、お前もカッパげるようになったかっつって、うん、
いいカッパギだね、
うん、 あ、ちょっとホテルの窓拭きは気をつけなきゃなというか。
そうですね、
泊まる側も気をつけようね、
本当ですね、お互いに、ね、
そういうことでございます、はい、さあこんな感じで毎週いろんなパイセンの方にパイセンしかわからない話聞いているわけでございますが、はい、今後電話でお話を伺いたいパイセンはこちらの皆さんなんです。
はい、餅つきがうまいパイセン、
お願いします。
成人式で昔の同級生に久々に会って結婚したパイセン、
うん、いいね。
そして新たに、うん、お年玉を10万円以上もらったことがあるパイセン。
絶妙な金額を言ったね。
10万円ってあります？
合計で、合計で、合計で。
うわぁ、親戚がたくさんいたり、はいはい、あーいいなー。
俺ねこれリアルにもしかしたらあるかもよ。
レオさん家はありそうですね。
兄弟が多いのよ。
あ、そうなんですか。
父明けの
お、
うん、ジジイババが、
ええー、うん、
僕はおじさんの名前を金額で呼んでた時代から
。ひどい。最低ですね。
前も話したわけ。そうなんです。ずっと最低なんです。そう。
ちなみに、うん、最高額いくらさんだったんですか。
いや、だから3とかがいるんだよ。
3万円さんが
3
万円さんか
いやいや、そういう、まあ、時代もあったと思うよ、そういうバブルの時だったような記憶がある。
そうですね、う
ん、でも、
う
ん、でも10万はなかなかいかないよ。
3万円さんがでも3人いらしたらね。
でも大人になってからの10万円と子供の10万円はわけ違うから、
もう一生食べていけるって思
う。いや、そうだよね、
はい、
だからちょっとどうこれね、お話伺いたいでございます、はい、お待ちしております、
そしてリスナーさんの話を聞いてみたいパイセン案もお待ちしてます、
はい、
懸命にパイセンと書いてコネクトアットマーク tbs.co.jp までメールをください、
はい、
電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください。
はい、ということでお待ちしております。以上、土屋のもしもしパイセンでした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。